今日と最後になります、この小島講座についてね、ずっと進めてきましたけれども、で第17課っていうのは、イスラエルの祭祀とキリストというテーマになっています。つまり、聖女の働きについての学びですね。皆さん、聖女についてかなり長い間、学んでこられたんじゃないかなと思います。で、少し前の教科もね、聖女についての学びでしたので、今日はまた少し復習になるかなと思いますけれども、この講座はですね、この聖女で、どういうふうな儀式が行われて、これがこういう意味があるっていうことが本当にこう簡単に書いてあるだけなんですけれども、やっぱりこれだけでは伝わらないなって思うんですね。で、実は聖女というのは私たちの信仰生活にとってものすごく重要な大切な意味があります。で、この聖女の中に秘められた神様の救いの計画を伝えるためには、私たち自身がやっぱりこの聖女の働きについてよく理解しておく必要があるんですよね。それがないと、ただこれを読みながらですね、昔こういうことが行われてました。じゃあそれでっていうことになってしまいますので、今日そこのところを中心にお話しさせていただければなと思うんですね。で、まずその聖女の意義というふうに書かせていただきましたけれども、聖女はですね、人類を救おうとされる神様の方法、どのように神様が私たちの罪を許し、私たちの罪を除去するかっていうその方法、そして、私たちが罪に打ち勝つことができる力を神様が与えてくださる。そのですね、神様の素晴らしい、贖いの計画と力が目に見える形で表されたのが聖女だということなんですね。出エジプト記25章8節と9節、こういう言葉があります。主ご自身の言葉ですね。また彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。あなたに示す幕屋の型およびその諸々の器の型に従ってこれを作らなければならないと、ね。聖女は神様ご自身が作りなさいと言われたものなんです。で、何のために神様は聖女を必要とされたかって言ったら、イスラエルの神の民の中に、神の民のうちに神様ご自身が住むために、民と一つになるために聖女を必要とされたということなんですね。ですから私たちこの聖女を通してですね、神様が私たちを救うためにどんなに大きな犠牲を払われたのかということを見ていく必要があります。で、それを見ることによってね、私たち罪人のうちに神様に対する愛をもう一度こう復活させようとされたわけなんですね。ですから、簡単に言えばですね、この地上の聖女というのは、キリストの受肉っていうんですか、目に見えないキリストが、目に見える形で新約の時代表されましたけれども、それを旧約の時代にね、目に見える形で表した建物がこの聖女であるということが、言えるわけです。で、聖女の目的というふうに書きましたけれども、二つ挙げさせていただきます。まず第一番目は、キリストの十字架の許しと天の大祭司としての日々の取りなしの働きを私たちに示すためだったんですね。救いのメカニズム、はい、について、そして今も今キリストはどこで何をしておられるのかということを私たちに示すためでした。そしてもう一つは、罪人が罪を許され、どのような経験を通って主の臨在に至ることができるかを示す、案内図であるということなんですね。後でですね、ちょっと子供用のフランネルを使ってですね、罪人が、この幕屋に来て、この大地の外庭に入り、この聖女の中に入っていくっていうね、このステップを学んでいきますけれども、この、幕の外から内側に入っていくこの歩みっていうのは、私たちがどのようにして神様と出会うことができるのか、神様との深い交わりに入ることができるのかっていうことを教えたステップでもあると ということなんですね。ですから、この幕屋の最終目的、ここに書きましたけれども、至聖所なんですね。はい。至聖所っていうのは神様の栄光に満ちた場所ですけれども、その神様の栄光の前に立つことができるように、私たちの罪を除去していく。はい。そういう計画がこの聖所の中に、込められているということなんです。ちょっとこれ一緒に読んでみましょうか。3、はい。ただ、あなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てたのだ。また、あなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。59-2 ですね。はい。私たちが神様の顔を仰ぎ見ることができない、その理由は何だと書いてあるんですかね。罪なんです。つまり私たちのうちにある罪が神様のことを分からなくしているんですね。ですから神様との関係を回復するためには、この罪が取り除かれなければならないわけなんです。はい。で、そのために聖所を作られたわけですけれども、出エジプトについてね、最初の方を学んでいきましたけれども、出エジプトの目的は何でしたかね。何のためにイスラエルの民はエジプトを出る必要があったんですかね。モーセがパロに言った言葉がありますね。エジプトを去らせてくださいと。何のために。そうですね。礼拝をするために出たんですね。はい。で、礼拝をするにあたって一番の問題、妨げになるのがイスラエルの民にあった罪なんです。だからこれを取り除くために聖所が必要だったんです。ですからこの出エジプト記の後半見ると、ちょっと聖書通読するときに一番最初に詰まってしまう場所がありますよね。聖所の、そう、はい、構造についてバーッと書かれています。どうしてああいうことが細かく書かれているのか。これはもう神様がイスラエルの民の間から罪を取り除くためにどうしても必要なことだったんですね。で、出エジプト記とレビ記っていうのは、これは双子の兄弟みたいなものなんですね。一緒に学んでいく必要があります。で、出エジプト記は幕屋の構造についてこう示してあるんですけれども、レビ記っていうのはその幕屋の、まあ、神学的な部分ですね。はい、意味について書かれているところなんですね。ですから非常に重要なんです。はい。救い主の働きを示す聖所と書きましたけれども、聖所はですね、3つの場所に分かれています。外庭、そして、まあ、これ全体を聖所と言ったりするんですけれども、ここもまた聖所と言われているところなんです。で、この聖所の中にも聖所と、そして至聖所、ね、第一の部屋と第二の部屋と言ったりしますけれども、この外には、聖所、至聖所っていうですね、三つの段階があるわけです。で、この外庭っていうのは、ここに書いてますけれども、イエス様が十字架で成し遂げられた贖罪の働きを表しています。そして、この聖所の第一の部屋ですけれども、イエス様が今、天で行っておられる取りなしの働きについて示しています。そして一番奥の至聖所、ね、最終目的とさっき言いましたけれども、これはですね、救いの御業の完成である最後の審判、そして罪の除去、これがどのように行われるかということを示しているんですね。それではですね、具体的にこの聖所のステップについて、皆さんと一緒に復習してみたいと思います。で、ちょっとこっちのフランネルの方を見ていただければなと思うんですけども、多分皆さんの教会にもどっかこういう子供用の聖所のフランネル眠ってるんじゃないかなと思うんですけど、ぜひ大人にもね、活用できるんじゃないかなと思いますので、今日これちょっと使いたいと思います。まずイスラエルの民の中で、罪を犯した人がいます。で、この人が罪を許していただくために、この聖所に来て儀式を行うわけなんです。で、まずこの人がしなければならないのは、この聖所で捧げる犠牲の供え物ですね、この供え物となる、犠牲の動物をまず選ぶ必要があったわけです。 ここでは羊ですけれども、ヤギであったり鳩であったり、するわけなんですね。で、この決まりがありまして、どんな羊でもいいっていうわけではないんですね。はい、シミも傷もない美しい皆さんのような子羊を選んでくる必要が、あるんですね。で、まずそれを選ぶところから始まるわけです。で、この人ね、罪を犯しちゃったわけですよ。ああ、自分は汚れてるって思いながら、で、自分のね、代わりに死ななければならない動物をこう探すわけです。で、その時にですね、もう本当に可愛い子羊ですよ。しかももう完璧な子羊、もう美しいね、傷ももう何にもない素敵な羊を選ぶわけですよ。皆さんだったらどうですか？自分はこんなに汚れてるのに、こんな何の汚れもない動物を自分は殺しに行かなきゃいけないんだという、まずそこでこの人はですね、罪の自覚が与えられるわけなんですね。はい、そして彼はですね、本当にこう不安を持ちながらこの幕屋のところまで歩いてくるわけなんです。で、どうですかね、もうドキドキしてます。こんな罪人、罪を犯した私が、あの神様が臨在する聖なる幕屋のところに行ったら、もうその栄光の光でもう途端に焼かれてしまうんじゃないか、ね、裁かれてしまうんじゃないか、まあ、ドキドキドキドキしながら、行くわけですね。ところがですね、これちょっと聖女のイラストを引っ張ってきたわけですけれども、この近くに行くとですね、まあ、これは夜、火の柱になってますけど、まあ、普通昼ですね、昼行くと雲の柱がこの聖女のところにとどまっているのを見るわけです。ああ、この主の臨在、イスラエルを決して見捨てない、その神様の愛によって私は許されるんだっていうですね、その神様の恵みをこの聖女に近づいていきながら感じていくわけなんですね。そして、この祭壇の上からまたね、反祭の煙が昇ってますけれども、まあ、この煙を見ながらですね、ああ、自分も犯した罪を正直に告白していくならば、私の罪も焼かれて、そして私の思いがこう天に届けられていくんだな、ということをですね、まあ、感じながら、聖女に近づいていくことができるわけです。つまり、もう聖女を私たちが見上げるということ自体が、神様の働きなんですよね。聖女を見上げることを通して、聖霊が私たちの心に働いて、本当に深い神様の愛に対する感動を起こさせて、くださるということなんですね。レビ記の1章3節と4節の御言葉をちょっと読みたいと思いますけれども、もしその供え物が牛の反祭であるならば、お羊の全きものを捧げなければならない。会見の幕屋の入り口で主の前に受け入れられるようにこれを捧げなければならない。彼はその反祭の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて彼のために贖いとなるであろうと書かれていますね。で、ここにですね、捧げ物のね、獣の上にこう手を置かなければならない、まあ、これは悔い改めを表しているところなんですけれども、この人が本当に必要としているのは、ある意味でこの羊というよりも、この人の悔い改める心であるということがわかると思います。2つの聖句をちょっと引いてきますけれども、詩篇の51の17、神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。から第2コリント7の10、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導きと書かれていますね。本当に神様に立ち返るためには、純粋な、そして完全な悔い改めが必要なんだということなんですね。で、それをですね、この、完全な羊、シミも傷もない完全な羊はそのことを表しているわけです。私たちの悔い改めも本当に形だけではなくて、砕けた魂を持って主の前に出ることなんだということが教えられているわけなんですね。 で、おそらくですね、まあ、これは想像ですけれども、この人が、ね、この幕屋に行く間に、羊を持ってこう、行ってるわけでしょ。で、ちょっとこう、悲しそうな顔をして行ってる。で、それを見た人々は、きっと、あの人なんか罪を犯しちゃったんだわ、と。ね、きっとなんか悪いことをしたに違いない。ね、だから、あの羊を連れて聖所に行ってるんだって、後ろ指刺されてるかもしれないですよね。で、彼はそういう中で、もう本当にですね、もう自分を責めて、恥じて、この罪を犯すことの恐ろしさっていうのをこう感じて歩んでいくんじゃないでしょうか。ね、そういうことを通しても、聖所に行くときから謙遜にさせられて行くわけなんですね。で、ですね、この聖所を作らせるときに神様はですね、もう本当にきちんとしたサイズであるとか材質であるとか、あるいは色であるとか、そういうことも全部神様は、モーセに指示をされたんですね。で、これは、どうしてかっていうと、これらの聖所のすべて一つ一つは救い主であるイエス・キリストを表すものだったからなんですね。で、庭の門の帳って書いてますけれども、この人がですね、ここに、門のところに行くと、こういうものがあるんですね。これ、出エジプト記の38章18節の言葉ですけれども、庭の門の帳は青糸、紫糸、黄糸、天のより糸で、色とりどりに織ったものであったと書いてあります。もう、美しい色彩の、そういったこう、入り口があったわけなんですね。で、この色ですね、これも実は全部意味があった。はい。これを全部やっていくとですね、本当にまた今日も夜中までこのセミナーかかってしまいますので、一つだけね、紹介したいと思うんですけれども、例えばこの青色っていうのは何を表しているかっていうと、神の民は従順であるべきこと。ね、表す。そして、キリストの従順の生涯を表しているというふうに言われています。それから、赤い色っていうのは、これイエス・キリストの、十字架の犠牲の地を象徴するものなんですね。で、調べてみると、スカレットと呼ばれる、蝶の一種をこう乾燥させて取り出した色が、この色なんだそうです。で、詩篇22編の6節にありますけれども、イエス様はですね、本当にこう虫けらのように扱われていった。はい。人としてこの地に来られ、虫けらのように扱われ、十字架で赤い血を流されたキリストを表しているんですね。それから、紫色ですね。で、この紫色の染料っていうのは地中海の特殊な貝から取ってきたものなんだそうです。貝を取ってこう乾燥させたもので、非常に少ししか取れないので、非常に高価なものなんだそうです。ですからこの染料を使うのはですね、もう本当に、王侯貴族に限られていたということなんですね。はい。王としての宇宙の王としてのキリストを表しているというわけです。で、ちなみにこの紫っていうのは赤と青を混ぜてできますよね。はい。ですから、青色が象徴するこの服従する人生、そして赤が象徴するキリストの犠牲の地、これが結びついて初めて人は天の王家の一員となることができるんだということを意味しているですね。ですからもう本当にですね、この聖所の一つ一つが深い深い意味があるということがわかると思います。そして白い雨布、これは、白ですからキリストの純粋な品性、義の品性を象徴しているわけです。で、この人はですね、この羊を携えて、まず祭壇の前に、やってきます。で、このレビ記の1章の4節に書いてありますけれども、 彼はその犯罪の獣の頭に手を置かなければならない。そうすれば受け入れられて彼のために贖いとなるである。で、この人はですね、この祭壇の前に来たら、この羊の上にですね、手を置いて自分の罪を告白するですね。で、告白することによって象徴的にどういうことが起こるかっていうと、この人の犯した罪がこの羊に移るということなんですね。はい。私がちっちゃい頃ですね、エンガッチョっていう遊びがあったんですけど、エンガッチョって知ってますか？これ地域によってなんか違うらしいです。なんか例えば私が外歩いてて、犬のうんちかなんか踏んじゃったとします。だから友達が、うわー来たねーとか言うわけですよ。で、もう汚れたものになってしまうわけです。で、私はどうしたらいいかっていうと、誰かにこう触るわけですよ。そしたら汚れが移るっていうね。でも周りの人はとにかくですね、うんち踏んだやつがいたらどうするかっていうと、こうやって縁がっちょってするんですね。多分縁を切るっていう意味なのかもしれないですけど、で、縁がっちょって言われるともう触ることできないわけです。汚れが移らないっていう、そういうことやりませんでした。やりましたよね。はい。日本の文化となんかちょっと結びついてるのかなっていう気がしましたけど、うん、まあ汚れがこう移っていくということを、表しているわけなんですね。そしてもう一つこう書いてあります。これはレビ記4章29節。その財債の頭に手を置き、犯罪をほふる場所でその財債をほふらなければならない。はい。で、ほふるっていうのは殺すっていうことなんです。はい。ね。誰が殺すんですか？祭司？罪人？どちらだと思います？罪人なんです。罪を犯した人が自らその喉をかき切るんですよ。皆さん想像できますか？かわいい、きれいな羊ですよ。はい。私以前ですね、ちょっとビデオで見たことがあるんですけれども、韓国のある教区でですね、この聖女を学ぶということで、実際に聖女と同じ模型を作って、で、祭司の格好をした人が来てですね、デモンストレーションを行ったんです。で、その最初の場面だけちょっと見たんですけども、本物のヤギを連れてきたんですよ。めーって泣きながら。で、会場みんなこう見てるんですけど、連れてきて、祭司の格好した人、それから罪人が連れてきて、もう実際にヤギにこう手を置いて祈るわけです。で、その後本物のナイフを取り出して、かき切るんですよ。えーみたいな感じで、泣きながら。で、血がどんどんって流れていくんですね。で、その編集がもう本当になんか、どぎつかったんですけれども、ずっとね、そのヤギの目をこう、アップしていったんですね。最後までずっと目が開いてましたけれども、本当にそのヤギの目を見ながら、血を流すヤギの目を見ながら、私ビデオで見ただけなんですけれども、もう本当に罪っていうのは怖いんだなって、私たちが何気なく日常生活の中で犯してしまうこの罪が、動物の犠牲の血を流さなければならないほどのものであるっていうこと、もっと言えばイエス・キリスト、子羊であるイエス・キリストの血を流さなければ贖われないものであるということを、改めて私感じさせられたんですね。今日本当にちょっとそのビデオを皆さんにお見せしようかなと思ったんですけど、ちょっとはい、嫌だなって言われるんじゃないかなと思って、今日はちょっと持ってこなかったんですが、それをこうやった人はですね、レストランの料理長だそうです。いつもお肉をさばいてるので、それがこうできるということだったんですけどね。で、その後実際にですね、皮を剥がして、ね、ありますよね、皮の中の脂肪を取って燃やすとかですね、いろんな細かい儀式をそのままやるんですね。そして、手と足バラバラにして、そしてこう内臓も全部水で洗ってってこう並べて、飯菜の上で、焼くですね。はい。非常にもう衝撃的な儀式でした。でもそれが実際に行われていたんですよね。はい。そうやって、この祭壇の上で、焼くということなんですね。で、これは何を表していますか？私たちの信仰生活にとって。 罪を告白した後、燔祭が焼かれる。そうですね。バプテスマのヨハネは、見よ、神の子羊と言って誰を指しましたかね。イエス・キリストを指された。で、このイエス・キリストを象徴する、この子羊が燔祭の上で焼かれる、告白の後焼かれるということは、つまり、イエス・キリストの十字架を表しているわけです。はい。ですから、私たちの信仰生活に当てはめてみるならば、ここですね。バプテスマ。はい。ということが言えると思います。私たちは罪を告白して、そして本当に悔い改めて、イエス・キリストの十字架の血によって贖われていく。はい。これがバプテスマの段階です。で、皆さんこれ見てわかると思うんですけど、聖女の、これまだ、ほんの最初のステップでしかないんです。はい。バプテスマはつまり、ゴールではない。スタートに過ぎないんです。私たちはバプテスマを受けた後、クリスチャンとしての歩みを始めていきますけれども、私たち学ばなければならないことがもっともっともっともっとたくさんあるんです。で、それを通過して初めて私たちは、神様の本当に聖なる臨在に触れることができる。ね。ですから、聖女というのは本当にそういうことを教えているわけなんですね。はい。次行きたいと思います。今度はですね、次のステップ。ここに、旋盤というものがあります。水がこう入れてあるんですね。この祭司はですね、今度は、罪人からこの血を運ぶのは祭司の役割になってきます。私たちは、罪人だったんですけれども、バプテスマを受けた後、祭司としての歩みを始めていくわけですよね。はい。で、その祭司が最初にしなければならなかったのは、この旋盤で手と足をこう清めるということですね。皆さん神社とか行くと、ね、ありますよね。清める場所がね。はい。同じようにここで手と足を清めていくわけですね。はい。こういう形になるんでしょうか。はい。で、これどういう意味があるかっていうと、水っていうのは、精霊を表しますね。御言葉を表すこともありますけれども、血による清めを受けた後、つまりこの祭壇での罪の許しの儀式を受けた後、私たちは毎日御言葉と精霊の働きによって清められ、新しく生まれ変わる経験をしなければならない。はい。バプテスマを受けても、そのままだったら、その人は霊的な赤ちゃんですから、生まれた赤ちゃんをほっといたらどうなりますかね。死んでしまいます。同じように私たちも、この経験、聖霊によって、御言葉によって日々新たにされていくっていう経験が必要であるということなんですね。で、ちなみにですね、この旋盤っていうのは聖堂で作られていました。で、この門の入り口でですね、この儀式を行う、非常にこう信仰深い女性たちの鏡を集めてですね、この聖堂の旋盤を作るということなんです。これ指定時30章にありますけれども、この鏡を使って、これを作ったということは、この旋盤はですね、私たちの心、品性を映し出す、ね、そういうものをまた象徴している。はい。映し出すのは何かというと御言葉、律法ですね。そういったものを象徴しているということが言えます。はい。で、ちなみにですね、この旋盤だけはサイズの指定がないんですね。はい。他のものはこう何キピト何キピトとかですね、きちんとこのサイズまで規定してあるんですけども、旋盤だけはサイズが決められていなかった。つまり人を新しく作り変えていく神様の恵みは計り知れないっていうね、そういうことを表しているわけなんですね。そうやって、この聖女はですね、祭司は身を清めて聖女の中に入っていきます。聖女ですね、これどういう私たちにとって意味があるかっていうと、聖女の外庭で 世の罪を取り除く神の子羊の恵みを私たちは経験する。そして改心して新しく生まれて罪を清く洗われた人はさらにこの聖女の第一の部屋に入って救いの経験を維持していく、そしてそれを継続していく方法を学ぶ必要があるんです。つまりバプテスマを一回受けたらどんなことがあってもその人は天国に入れるかって言ったら決してそうではないんですよね。救いのチャンスを失ってしまうことがあるわけです。大切なことは私たちが受けた救いの恵みを日常生活の中で信仰生活の中で継続していく必要があるんですね、はい。まあ、その方法を聖書の中で聖書を通して学んでいくわけです、はい。でこれがですね、聖書の中です。簡単に言えばこれですね、聖書と死聖書を隔てるこの幕があるんですけれども3つの器具があります、はい。1つは金の燭台、そして、パンを置く机と、そして香壇と言いますけれども、この3つのものが、あるんですね。で、まずこの純金の燭台ですけれども、こういうのを皆さんイラストとか見たことがあるんじゃないでしょうか。あの7つの枝があるんですね。これはですね、この金の燭台っていうのは何を表しているかっていうと、完全な光であり真理であるイエス・キリストご自身を象徴しています。でちなみにゼカリア3章ではですね、イエス・キリスト枝と呼んでいるんですね。ですからこの7つの枝がある金の燭台っていうのはまさにイエス・キリストを表しているんですね。でこの燭台でこう光をつけるわけですけれども、その燃料として使われているのがオリーブオイルです。油ですね。これは聖霊を表します、はい。ちなみにゲッセマネ、イエス様ゲッセマネで祈られましたけれども、ゲッセマネっていう言葉のもともとの意味はですね、油絞り器とかですね、油を絞るところとか、そういった意味があるんですね。つまりイエス様は十字架でもう本当に潰されて、十字架で犠牲を払われて、でそれによって、私たちを生かしてくださったわけですよね。まさに、ゲッセマネでですね、この、油が絞られて、オリーブが絞られて油が出てきたように、イエス様が十字架にかかられることによって私たちに聖霊が与えられるですね。まあ、そのことを表しているんです。でちなみにこの、聖所にはですね、窓がないんですね。ですから外からの光が入ってこない仕組みになっているんです。ですからこの中を照らすものはまさにこの、金の燭台だけなんですね。これどういうことを表しているかっていうと、私たちの魂の中にはイエス・キリストからの光以外のものは入れちゃいけないんだということなんです。この世が発信するどんなメッセージも、どんな哲学や心理学、どんなに魅力的なものがあったと思えても、それは私たちを生かすものではないんですね。そういったものは私たちを救うことはできません。イエス・キリストの光だけを私たちは求めていく必要があるんだということを表しているわけです。そしてこの燭台の向かい側にパンが置かれています。これは十二部族を象徴する十二個のパンが置かれているわけですけれども、このパンっていうのは何を表していますかね。御言葉。はい。イエス・キリスト、そうですね、私は命のパンであると言われたキリスト、そして、御言葉を表しています、はい。で私たちはですね、毎日毎日御言葉を食べる必要があるんです。これ日ごとのディボーションのことを表しているんですね。でちょっと想像していただきたいんですけども、真っ暗闇の中で燭台の光があります。でそのちょうど正面に パンが置かれているわけです。ですからこのパンはその食材の光を受けているんですね。ですから同じように私たちも御言葉を開くときに本当に祈って開く必要があります。そして祈って聖霊様どうぞこの御言葉を照らしてくださって、私が本当の命のパンを食べることができるように助けてくださいって祈りつつ、私たちは御言葉を学んでいく必要があるということなんですね。黙示録の2章17節、勝利を得る者には隠されているマナを与えようと言われていますけれども、マナっていうのはまさにイエス・キリストご自身であるということなんです。で、出エジプトの時にマナが降ってきましたけれども、あの時の経験でいろんな教訓がありますよね。一つ私たち忘れてはならないことは、マナは翌日まで取っておけなかったですよね。安息日以外はね、はい、翌日まで取っておくと腐ってしまう、昼になるともう溶けてしまうっていう、そういうものでした。やっぱり面倒くさがりの人たちがイスラエルにもいたということですね。明日ちょっと朝寝坊したいから今日2倍取っとこうとか言って、でもそれはダメだっていうことでしょ。はい、マナは御言葉ですよね。で、私たちはマナを毎日毎日食べる必要があります。はい、ですから明日ちょっと寝坊して聖書読む時間やめちゃおうなんて言うと、もう食べることのできるマナは消え去ってしまうということがあるんですよね。はい、ですからこれ毎日毎日の私たちの経験であるということなんですね。で、私前ちょっとこの話したかもしれませんけれども、私もバプテスマを受けた後ですね、ここが本当に弱かったんだろうなと思うんですけれども、ものすごくこう上乾くっていう経験をしたんですね。もう本当にこう満たされなくて、でも心は叫んでるんですよ。バプテスマを受けたのになんで満たされないんだろうっていう思いがあって、で当時私は東京に住んでたんですけれども、まだ信徒の頃ですよね、都内のいろんな教会を巡りました。でそれだけでは飽き足らずに日曜日も私御言葉を求めて教会に行ったんですね。朝7時から礼拝をやっているところ、それから10時半からやっているところ、で午後4時からやっているところ、それを見つけてですね、ちょうど神奈川、東京、埼玉ってこう北上しながら3つの教会をですね、その日曜日ごとにずっと行ってた。はい、でキリスト新聞で働いている時はですね、いろんなこう取材をするんですね。いろんな教派の集会を取材するんですけれども、もうリバイバル集会があると聞いたら、もうそこをまず取材してたんですね。で、世界のこの本当にこのリバイバリストが日本にやってくるとか言ったらですね、もうそういうところに行って、もう本当に求めてたんです。でも満たされないんですよね、結局。はい。でも、ここだったんですよね。私たちを満たしてくださるのは人からの言葉ではなくて、なんか立派な集会ではなくて御言葉なんです。私たち直接御言葉に当たらなければ私たちの魂の上渇きが満たされるっていうことは永遠にないっていうことを知っておく必要がありますね。で、以前今暗証聖句手帳をちょっと作ってるっていうお話をしたかと思うんですけれども、覚えてます？暗証聖句1000っていう、はい、韓国の暗証聖句してる人がねいらっしゃる。でその方がもう1500個ぐらい覚えてて、で何ですか、ノンクリスチャンの人と話してたら、もう覚えてる御言葉がもう字幕のように現れて、はい、もうそれをただ語るだけでいいんだって言ってこう伝道してらっしゃる素晴らしい方がいらっしゃって、その方からねそのノートもらって、はい、日本でも出そうと思って、でもですね、やっぱり口語訳と新教訳一緒には一緒に出そうと思ったらですね、1000だともう分厚くなりすぎて手帳じゃないんですね。断念して500でちょっと編集を始めたんですけど、それでも多すぎてすいません、365になりました。で先日ですね、その成果を私こう全部チェックしながら行くとですね、もうかなりの部分重複してたんですよ。で日本の場合365しかないのに重複してたらもったいないなと思って、私全部それチェックしてですね、 違う聖句に入れ替えたんですよ。でそれやるのにもう丸一日かかりました。でも一日中御言葉とにらめっこしていろいろ調べてやっていった時に疲れてるはずなんですけどすっごくね嬉しくなったんですよ。もう心が喜んでるっていうのが分かりました。まあ本当に感謝してます。仕事柄もう一日御言葉漬けにさせていただいたっていうのはですね本当に感謝だったんですけれども、本当に御言葉はですね命のパンなんです。これを毎日毎日学ぶこと、で前もお話ししましたけど覚えること、はい、これがどうしても必要なんですね。で民数記21章にですねイスラエルがこの与えられたマナに対して不平を言った場面があるんですね。21章の5節、あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上って荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく水もありません。私たちはこの粗悪な食物は嫌になりましたって。どうして嫌になったんでしょうか。毎日同じもの、味が単調ねえ、想像に難くないですけれども、なぜかって言ったらエジプトで彼らはいろんなこの世の美味しいものを食べてきたんですよね、はい、エジプトで身につけた味覚とか食欲っていうのがマナに対する興味を失わせていったわけなんです。これ私たちに当てはめることもできると思うんですね。私たちが本当にこの世俗的なこのテレビとか映画とかあるいは本とか雑誌とかそういうものばっかりで私たちの心を満たしていくと、この御言葉、命のパンに対する植え替わけがなくなってくるんですよね。それを求めなくなってくるんです。でそういうイスラエルに対して下った裁きは何でしたかね。この時蛇が彼らを噛んでイスラエルの大多数が倒れたわけですよね。で神様はその時モーセにどういう指示を出しました。聖堂の火の蛇を作って掲げる、でこれを見上げる者は癒される、ね、イエス・キリスト御言葉を見上げることによって死んでいた人も生きるようになるということなんですね。ですから私たちも本当にこの命のパンを見上げていくっていう経験を毎日毎日していかなければ、いつの間にかですね罪という蛇に噛まれてしまう、この世っていう蛇に噛まれて滅びてしまうということなんですね、はい、そして次、この講談ですね、はい、祭司はですね、ここで、香を焚くわけですけれども、これいろんな本読んでたらですね面白いなと思ったのが、この羊の血を携えて中に入りますよね。そして、まあ、血をこう角のところに、ね、要するに塗ったりするんですけども、この火のところにパッとこう注ぎかける、するとですねこの煙がブワーって立ち上る、はい、そしてここにですね少し隙間があるんですね。でこの煙がこう構造上この隣の部屋にこう入っていくようになっているそうなんです、はい、この講談のこの煙はこれは何を表していますかね。祈りです。祈り、私たちの祈りがイエス・キリストの血によって清められて初めて至聖所、神様のところに届くようになっているんですね。講談は大祭司であるイエス・キリストが天で私たちのために取りなされている祈りを象徴している。同時にイエス様の祈りだけじゃなくて私たちが神様に対する祈りも表しているんですね。十字架の血によって清められた、ね、私たちの動機も清められた祈りは天に届くということなんです、はい、私たちはこの、イエス様の聖霊の臨在の光に照らされた御言葉を毎日毎日学び、心からの悔い改めを持って主に祈る、はい、そのことが日ごとの務めなんですね。すいません、これはアメリカのフランネルなのでデイリーという言葉がありますけれども、これ日ごとの毎日のっていう意味なんです。 祭司がこのことを毎日毎日やっていくのがこの祭司の働きだったんです。私たちも今の時代祭司として選ばれて召されたんです。だから私たちが毎日毎日の生活の中でこれをやっていくということが神様の臨在に近づくためのステップであるということなんですね。で、さっきこの祈りは私たちの神様に対する祈りであると同時に、天の大祭司であるイエス・キリストが私たちのために取りましておられる祈りも象徴していると言いましたよね。ということは、ちょっと考えていただきたいんですけれども、ここに来て初めてキリストの取りなしの対象になるわけですよね。罪を悔い改めていない人はこの中に入れないわけですから、どんなに今キリストが生きて取りなしておられたとしても私たちは安全ではないということなんです。はい。で、このですね、食台、パンの机、講壇、これは全部ですね純金で作られています。で、こっちは聖堂だったでしょ。はい。聖堂っていうのは銅と鈴が混ぜて作られたものです。混ぜ物の金属っていうのは聖書の中では罪を表すんです。まだ罪が混在している状態でも、ここはですねもう完全に本当に罪が許されて、もう自分はこの過去の罪からもう決別しますって、本当に悔い改めた人の来る場所なんですね。はい。ですから、もしかしたらですね、毎週毎週安息日を守って教会に来ていながら、でも罪に対して離れ去るっていう決意をしていない、あるいは告白していない、罪を持ったまま信仰生活を続けている場合、私たちは本当に聖書の中に入っているんだろうか、こういう質問が出てくると思うんですよね。はい。で、この聖書の中に入って初めて私たちはキリストの取りなしの守りの中にあるわけですから、どんなにこの日ごとの奉仕が大切であるかということがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。そしていよいよですね、施聖所の方に入っていきたいと思いますけれども、施聖所は神様が人と会われる聖なる場所なんです。私たちはいよいよこの施聖所の中に入っていくんですね。よく会見の幕屋とかね言われたりしますけれども、はい、この施聖所の中にはこれがあります。契約の箱。はい。で、契約の箱の上にこれ贖いの座って言われるんですけれども、日位のケルビムが祈っているものが置かれているんですね。で、これちょっといろいろ調べていくとですね、その本によってちょっとこの絵のイラストの形が違ったりするんですけども、私、ああ、なるほどなと思ったのは、こちらの天使、こう翼がありますよね、こっち。で、こういう形になってますね、翼が。はい。で、こっちの天使は翼がこういう形になってます。はい。ですから、これ前から見るとですね、こういう形。この王様が座るような椅子、社長が座るようなこう椅子。だから、あがないの座っていうんですね。じゃあ、誰が座るかって言ったら、神様ご自身。で、ここはですね、この燭台がありませんから、真っ暗なはずなんです。ところが、光り輝いてるんですよ。はい、誓いなの、栄光。はい、これはヘブル語で、主の臨在っていう意味があります。これはアダムとエヴァが、エデンのその、追われた時に、はい、彼はその栄光を回る炎の剣、ね、ありましたけれども、この主の栄光がここにあるんですね。はい。ですから、これは年に一度だけ大祭司として選ばれた人だけがこの中に入って最後の儀式をすることが許されているわけですね。で、この、契約の箱の中には3つのものがありました。十戒の板、はい、マナの入った壺、そして、目の出したアロンの杖ですね。はい。まあ、 死んでいたものがね、本当にまた生き返っていくっていうことを象徴していますし、この実戒っていうのは神様のご品性を表したものですよね。本当にこの神様の一体となる、そういう場所であるということがわかると思います。で、ちなみにですね、この契約の箱っていうのはアークって英語では言います。アークって実はですね、聖書の中に3箇所出てくるんですね。一つはノアの箱舟。そして、2番目は、モーセが生まれた後、パピルスで編んだ籠に入れられて、ナイル川に流されましたよね。あの籠、これもアークって書かれているんです。そして、契約の箱、これもアークなんですね。ですからこの聖書の中でこのアークっていう言葉が使われるとき、これはですね、古い世界から神様が作られる新しい命へと、世界へと、こう命が移っていく、そのことを象徴している。そしてそのアークの中にいるものを守るものとして書かれているんですね。ですからこのアークの中に十戒の板が置かれていたということは、罪の世界から新しい天と地に移る人は、その御言葉に従うことによって守られていく。このアークに守られていく。はい。つまり十戒というのは神様の愛の品性を表したものですから、キリストの愛の似姿に変えられていくものは、本当にこの神様のアーク、守りの中で歩むことができるんだということを教えているんですね。で、この祭司の中でですね、一人だけ大祭司が年に一度だけ、この施政所の中に入って、奉仕をするということが定められています。で、これはデイリーに比べてですね、こちらですね、イヤーディ、年ごとの奉仕、年に一度の奉仕なんですね。はい。で、ここでですね、最終的にイスラエルの罪を除去する働きをしていくわけなんです。で、罪は許されたんですけど、罪は残ってるんですよ。はい。これレコードオブシンって書いてありますけど、罪の記録の書は残ってるんです。皆さん、十字架で罪は許されましたよね。はい。でも天にはですね、皆さんの罪の記録が残ってたとしたら、こんな怖いことはないんじゃないですか。だってその罪の記録によって裁かれるわけですから。だから本当に罪が除去されるっていうことは、この罪の記録も除去されなければならないわけなんです。罪っていうのは消えたんじゃなくて、まだ残ってるんです。それが移されただけなんです。この人の罪はなくなったんじゃなくて、この羊に移っただけなんです。で、この羊が殺された時、その罪が地に移っただけなんです。で、その地がずーっと運ばれてきているので、罪の記録はまだ残ってるっていうことなんです。だから年に一度だけ、この汚れてしまった施政所を清める必要があるんです。これが大いなる贖いの日って言われるですね、日の儀式なんですね。レビ記の16章の30節。この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前に諸々の罪が清められるからであると書かれていますね。で、この年ごとの奉仕をするにあたってですね、まず大祭司自身が清められなければならなかった。ですから、教会のリーダーであるとか、やっぱり責任のある人たちっていうのは、まず本当に清められる必要がある。ですから皆さんの教会の牧師であるとか、長老であるとか、理事の方々であるとか、そういった方々のためにぜひ祈っていただきたいと思うんですね。レビ記16章に大いなる贖い日の儀式について書かれているんですけれども、大祭司はこの2匹のヤギを引いてくるんですね。そしてくじを引いて1匹は主のヤギとして、また捧げるわけです。そしてもう1匹はアザゼルのヤギというふうに定めるんです。このアザゼルのヤギは何を表していましたかね。サタンを表しています。 ですから、この大祭司はですね、この1年分のイスラエルのすべての罪を告白して、そのヤギの上に手を置いて、その罪を全部移すわけです。はい、さっき罪が消えたわけじゃなくて、移ってきたって言いましたよね。罪がどんどんどんどんこのステージの中にもう溜まってきたわけです。で、それを全部ヤギの上に置くんですよ。で、そのヤギをアラノに連れて行って、そこで、まあ、ヤギは死んでしまう。これはイエス・キリストの再臨の後、最終的にサタンが滅ぼされる、千年期の後滅ぼされるっていうことを表しているんですね。まあ、そこまであって初めて私たちの救いが完全に成就するということです。もうこれだけのことを教えているのはですね、もうセブンスデーだけなんですよね。はい。だから私たちは本当にですね、この神様の救いの計画についてもっともっと学ぶことを通して、私たちの信仰生活がもっともっと豊かになるはずなんですね。で、この大いなる贖いの日に何がなされていたかっていうことなんですけれども、レビ記の16章の29節からお読みします。これはあなた方が永久に守るべき定めである。すなわち7月になって、その月の10日にあなた方は身を悩まし、何の仕事もしてはならない。この国に生まれた者も、あなた方のうちに宿っている寄留者も、そうしなければならない。この日にあなた方のためのあなた方を清めるために、贖いがなされ、あなた方は主の前に、諸々の罪が清められるからである。これはあなた方の全く休みの安息日であって、あなた方は身を悩まさなければならない。これは永久に守るべき定めである。油を注がれ、父に代わって祭司の職に任じられる祭司は天布の衣服、すなわち聖なる衣服を着て贖いをしなければならない。彼は施政所のために贖いをなし、また会見の幕屋のためと祭壇のために贖いをなし、また祭司たちのためと民の全改宗のために贖いをしなければならない。これはあなた方の永久に守るべき定めであって、イスラエルの人々の諸々の罪のために年に一度贖いをするものである。彼は主がモーセに命じられた通りに行ったと書かれています。ここにですね、大祭司がこの儀式をする間、民がしなければならないことが示されていたわけです。で、一つは何かというと、身を悩ます。はい、身を悩ますってどういうことですかね。徹底的な悔い改めです。はい、祭司がね、年に一度施政所に入っている間、民は遊んで待ってちゃいけないんです。はい、断食して悔い改めることを通して、本当に自分の心の中を深く探らなきゃいけないんです。自分の中に残っている罪はないだろうか、自分の中に神様に嫌われるようなそういう品性は残ってないだろうか、隠している罪はないだろうか、それをするのが命令なんです。命令だからしなければならないんです。じゃあそれをしない人はどうなるかっていうと、宿営の外に出されて、知ってます、石で打ち殺されなければならない。それぐらいものすごい聖なる聖なる戒めであり、この大いなる食材日、贖いの日っていうのは、聖なる日なんですね。デイオブアトーメント、贖いの日っていうことですけれども、で、これを私たちに当てはめるとどういうことになるかっていうと、イエス様は今どこにいらっしゃいますか。外庭でしょうか、第一の部屋でしょうか、施政所でしょうか。はい、これですね、予言の学びによると1844年以降、この歴史はですね、大いなる食材の日に入ったということが明らかなんです。ということは、イエス様はこの日ごとの奉仕、私たちのずっとこう取りなしをねしておられるところから、最後の罪の除去の働きに入られたということなんです。で、大祭司が施政所の中に入っているとき、民はどうしなければならなかったですか。身を悩まして断食して待ってないといけなかった。ということは、今イエス様は天の施政所にいらっしゃるわけですから、この地上の神の民がしなければならないことは何ですか。身を悩まし断食して祈って悔い改めて 待ってないといけない。それをしない人は滅ぼされるんです。滅ぼされるんです。はい、もう今そういう時代に入っているということなんですね。聖書を学ぶときに今の時がどんなに緊迫した時であるかっていうことがわかると思います。はい、でも神の民は眠らされてしまっているんですね。あの十二の乙女の例えにありますけれども、本当にですね、こんな大変な時が来ているのに、私たちはこの世のことで頭がいっぱいになっているということはないでしょうか。イエス様、ここにもイエス様が入られたということは、もうすぐイエス様は降りてこられるんですよね。そのための準備を私たちしているでしょうか。はい、福音は全世界に述べ伝えられなければならないんです。それがあって初めて終わりが来るわけですよね。はい、今そういう、段階に来ているということをですね、覚えておく必要があると思うんですね。はい、まあ、ちょっと本当にざっとですけれども、なんとなく聖書の流れっていうのはつかめたでしょうか。はい、でよくですね、聖女の祈りとか言ったりすることあるんですね。聖女の祈りしたことある方いらっしゃいます？聖女の祈り、はい、あの私が罪人の立場から始めて祈りの中でずっとイメージしていくんです。ああ、自分はこういう罪を犯したって、実際の罪の問題があったとしたら、ああしよう、もう本当に私は許されたいですと思いながらね、あの頭の中で、祈りの中で羊を連れてくるわけです。可愛い羊を。そして、恥ずかしめの中をこう歩いていきながら、その羊に手を置いて自分の罪を告白する。そして自分が羊の喉をかき切るところを想像するんですよ、祈る。これはつまりイエス・キリストの十字架を瞑想するっていうことなんですね。はい、そうやって本当に自分の罪がこう焼かれていくっていうことを瞑想しながら、そして今度は祭司の服を着て、罪人から私たち祭司になりますから、祭司の服を着て、この清めに預かっていく、ね、そしてずっとこの、主の臨在、一つ一つのことをですね、祈りの中で進んでいって、神様の臨在の中に触れていくっていうですね、そういう祈りの方法もあるんですね。はい、ですから本当にこの聖書が私たちに教えていることっていうのは、たくさんありますね。はい、聖書に関してとりあえずよろしいでしょうかね。はい、このことをちょっと頭に入れて小島講座をまた見ていただけると、随分違ってくると思います。そしてちょっと皆さんにお勧めしたいのが、ストラクル予言講座です。これご存知ですか？はい、これもメディアセンターが出しているですね、予言に関する通信講座なんですね。で、ここの第15課に天の方っていうのがあって、今お話したようなその聖書の儀式について、その意味について書かれていますので、またこれもぜひご利用いただければなというふうに思います。それからですね、ちょっと聖書はちょっともう終わりたいと思うんですけれども、7か8かあたりはですね、十字架のことが出てきています。イエス・キリストがね、どういうふうにして十字架につけられていったのかっていうことが非常にこう詳しく書いてありますけれども、その十字架の意味についてちょっと弱いかなっていう気がしたんですけれども、皆さんがね、十字架をの意味について、求道者の方に説明するときに非常に参考になるかなって思う方法があるので、ちょっとご紹介したいと思うんですね。で、私これよく使ったりするんです。橋の例えって皆さん聞かれたことありますかね。私たちはもともと神様と一つだったんですね。神様と親子の関係にありました。ところが罪によって、私たちと神様との間に深い溝が生まれてしまったんです。だから私たちはですね、この深い溝を越えて神様のところに帰りたいって願うんですね。心の底ではもう本当に神様から離れてしまった虚しさとか寂しさとか、 悲しさとか恐れ不安でいっぱいなんですね。だからこの溝を越えて私たちは神様のもとに戻りたいって誰もが本当は心の中で思っているんです。で、いろんなことをするんですね。修行をしたり、はい、あるいは一生懸命こう教育によってこう変わろうとしたり、ね、あるいはいいことをすることによって神様のもとに帰ろうとしたりする。ところが結局その溝が深すぎて私たちは神様のところに行くことができないんですね。で、聖書の中には何と書いてあるかというと、罪の支払う報酬は死である。だから私たちは皆死という経験を逃れることはできないんです。だから神様はどうなさったかというと、神様の方から私たちに道をかけてくださった、橋をかけてくださったんですね。それがこの十字架なんです。だから私たちはこの十字架によって表された神様の愛を信じて歩んでいくならば、この死という罰が今つきましたけど、この死を経験することなく神様のもとに行くことができるんだですね。これ非常に皆さん分かりやすい例えじゃないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうかね。はい、紙とペン一本あればこれ説明できますので、はい、私よく使う小話がね、ある時夜中にですね、小さな男の子が屋根の上に登ってこのほうきをこう振り回してた。で、それを見たお父さんがですね、息子に言ったんですよ。おい息子、危ないじゃないかそんなところで、ね、早く降りてこい、おい父ちゃん、ね、お空の星見てみなよ、ね、お空の星があんなに綺麗だから俺なこのほうきで落とそうとしてんだ、お前バカか、お星様はなもっと高い空の上にあるんだ、そんなほうき振り回したって取れるわけないだろう、もっとこの長いほうきを使えって言ったんですね。はい、つまりほうきが長くても短くてもできないことをやってるわけです。で、私たちが人間の努力でこの神様との溝を埋めようとしても絶対にできないっていうことなんですね。で、これ三阿僧祇百大行っていう、これ何だと思います？なんかの熟語これね、数字なんですね。はい、ある仏典にはですね、人が修行してね、ちゃんとこの仏に成仏して、仏に成仏じゃない、なんていうんですか、仏になるまで三阿僧祇百大行っていう年月修行を続けなければならないそうです。はい、で、このどういう数字かっていうとですね、この阿僧祇っていうのは10の59乗だそうです。で、大行っていうのは80行と同じで、1行っていうのは43億2000万年だそうです。ですから三阿僧祇百大行っていうのは、つまり1兆かける10の61兆年それだけ修行を続けなければね、となったらこれはもう永遠の世界じゃないでしょうか。もうできないっていうことなのかもしれませんね。はい、まあ、こういうことをお話してくださってもいいかなと思いますね。はい、あと70週の予言の教え方とかですね、このあたりとか皆さん70週の予言とかこうパッと書けますかね。これ何回か繰り返してやればできるようになるんですよ。はい、まあ、本当はちょっと時間あったらね、これやろうかなと思ってたんですけども、私がですね、和賀先生と統一教会の問題でこうやり取りしてるときに、聖書が正しいか統一原理が正しいかっていうのをずっとやったんですよ。で、その中で親聖書すごいかもしれないって思ったきっかけになったのがこれなんですね。はい、この予言の研究を通して、あ、聖書っていうのはこれ人間が書いたものじゃないって、もうこれ神からの知恵っていうかね、これ以外もありえないって 感じさせられたのがこの70週の予言なんですね。ぜひこの小島講座でもそれがきちんとこう書いてありますので、それをこう見ながらですね、こう図に書きながら説明をする練習を何回かしてください。はい。で、少し興味、聖書に対して興味持っている人にとってはすごいインパクトになると思います。はい。それから本当はですね、もう一つお話ししたいなと思ってたのが、人は死後どこに行くのかっていうことなんですね。で、これ今の時代、そしてこれからの時代、この聖書研究が本当に生きてくる、そういう時代に入ってきます。なぜならば、サタンの惑わしがもっともっと激しくなってくる、そういう時代に入ってきているからなんです。で、サタンの惑わしは、まあ、いろんなとこから来ますけれども、各時代の大総統によるとですね、この死後の状態、この問題に対するこの欺瞞から、ね、サタンの嘘から、サタンはですね、入ってくるんですよね。ですから、聖書はこの死後の状態について何と言っているのか、そのことをきちんと押さえるようにしておいてください。これはもうすごく大事なことです。はい。もう日本人多くの人たちはですね、死んだら、やっぱり魂がどっかに行く、まあ、生き続けるっていうですね、はい。そういうことを信じている人たちがたくさんいるんですね。霊魂不滅。はい。ですから、いろんな、そこから惑わしが入ってきます。で、ちょっと資料として今日、皆さんにお配りしたものがあります。昔の私が作った資料なんですけど、これ1999年ですから、私が牧師になって3年目くらいの時に作ったものなんですね。はい。ニューエイジムーブメントって何ですかっていう、そういうものです。ニューエイジムーブメントって聞いたことある方いらっしゃいますか？はい。ですね、これはもう25年ぐらい前からずっと言われ続けてきている問題なんです。特にキリスト教に対する大きな攻撃になっているんですね。ですから、大僧とかなんか見ていくと、この心霊術とか、そういう問題が出てきますけども、そういうものとも結びついてくるんです。で、今ですね、例えば心理学であるとか、教育であるとか、もうテレビのコマーシャルから始めて、とにかく映画ですね、そういったものもほとんどこのニューエイジの思想に影響を受けています。で、これは最終的に反キリストへと結びついていくものなんですね。ですから、この死後の状態について、求道者とね、こうディスカッションするときに、この資料も読んでおいていただくと、非常に参考になるかなというふうに思います。はい。はい。すいません。時間が来てしまいました。あとスチュワードシップとかですねやろうと思ってたんですけれども、時間が来ましたので今日はここまでにさせていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。本当に10ヶ月間といっても10回ですけれどもお付き合いしてくださって本当に感謝しております。まあ、問題はね学んだことをどう実践していくか、私たちがどんなに知識を詰め込んだとしてもここで勉強して終わっただけでは意味がないんですよね。それを本当に日常生活の中で地域や家庭の中でどう生かしていくか、それがね問われていると思います。皆さんのこれからの、働きご奉仕が神様に祝福されますように心から、お祈りさせていただきます。それではお祈りをしてやりたいと思います。手にいらっしゃいます愛するお父様、10回にわたって、私たちが伝道者として立っていくために、何が必要なのか、そのことを聖書から学び、また具体的な方法についても、学ぶこの10日間10回のセミナーが与えられたことを心から感謝をいたします。神様、どうぞここで学ばれたことをお一人お一人がそれぞれの 環境の中で、神様のご栄光のために、また人々の救いのために生かしていくことができるように、主よどうぞ力を与えてくださり、また信仰を増し加えてくださり、何よりもイエス・キリストの愛を持って周りの方々を愛する愛を大きく増し加えてくださいますように心からお願いをいたします。お一人お一人、本当に神様が愛してやまない大切な宝物であることを感謝をいたします。またお一人お一人に神様が大切な霊の賜物を与えてくださり、この宣教の働きのために用いようとしておられる、その神様のお一人お一人に対する素晴らしいご計画とあなたのご配慮と導きを感謝いたします。どうぞこれからもあなたの力強い右の御手を持ってお一人お一人の歩みを守り、また強め導いてくださいますよう心からお願いいたします。感謝を持って私たちの愛する救い主イエス・キリストの尊き皆を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。